全国の薬剤師の皆さん、こんばんは。日本薬剤師会企画薬学の時間です。
今日はインスリン誕生秘話と題して、東北医科薬科大学糖尿病代謝内科学教授澤田翔二郎さんにお話しいただきます。
皆さんこんばんは。東北医科薬科大学の澤田翔二郎です。本日はインスリン誕生秘話というテーマで、糖尿病治療の歴史、特にインスリン発見の経緯とそれに関わった人々の物語についてお話しします。インスリンは20世紀最大の医薬品の発明と言われていますが、その発見には多くの苦難と挑戦がありました。糖尿病、英語ではダイアビティスと言いますが、ダイアビティスの語源はサイフォンのように水が流れるという意味のギリシャ語に由来し、古代ローマ時代、紀元前2世紀頃には糖尿病を発症すると喉が渇いては水を飲み、何度も何度もお小水のためトイレに駆け込む病気であるとの記録が残っており、この時代からこの病気のことをダイアビティスと呼ぶようになりました。サイフォンとはビーカーを2つ用意して、1つは高い場所に、1つは低い場所に置き、2つのビーカーの水面をホースでつなげると、高い場所のビーカーから低い場所のビーカーへ水が勢いよく移動する現象です。インスリンが発見されるまで、このような患者を救う術はなく、代謝失調をきたした糖尿病患者は痩せ衰え、死を待つしかありませんでした。1900年頃のドイツの医学書には、小児発症の糖尿病患児は、6ヶ月以内に多くが死亡し、4年以上生存する例はないと記述されており、当時、糖尿病は死の病として恐れられていました。ところで皆さん、五臓六腑って何のことか知っていますか？五臓六腑とは、伝統的中国医学において、人間の内臓全体を言い表す言葉で、五臓は、肝臓、心臓、脾臓、肺、腎臓を、六腑とは、胆のう、小腸、胃、大腸、膀胱、三小を指します。なんと、五臓六腑に膵臓がないんです。現代ではインスリンは膵臓から分泌され、膵臓と糖尿病は密接な関連があるということはみんなが知っていますが、昔の人は膵臓を重要な臓器だとは認識していなかったのです。そのような時代、1889年、日本では明治時代中期にあたりますが、ドイツのストラスブルグ大学のミンコフスキー先生は、犬の膵臓をすべて摘出すると糖尿病になることを発見しました。当初先生は、膵臓が悪い患者は脂肪吸収、油の吸収が良くないことを証明するために犬の膵臓を全部摘出しました。摘出後、その犬は研究室の至るところでおしっこをするため、先生は飼育担当の助手に犬のしつけが悪いと叱ったそうです。すると助手はちゃんとしつけましたよ。この犬が変なんです。すぐに尿を垂れ流すんですと反論しました。ミンコフスキー先生はすぐに床の尿をピペットで集め、尿糖を測定したそうです。このような偶然により、糖尿病の原因が膵臓にあることがわかりました。糖尿病の原因が膵臓であるというこの発見は、糖尿病治療の歴史の中で重要な発見の一つであり、この発見以降、世界中の研究者たちが実験動物の膵臓を刻んだり、すりつぶしたりして得た膵臓抽出物を糖尿病の治療薬にしようと目指しましたが、いずれの研究グループも成功しませんでした。この状況を変えたのがカナダのバンティング先生たちでした。バンティング先生は1920年、 日本では大正時代ですが、外科医としてカナダの田舎町でクリニックを開業していました。ある日、患者がいない診察室でたまたま目を通していた外科産婦人科学という医学雑誌の胆石が膵管を閉塞した症例で膵外分泌腺が萎縮したというタイトルの論文に目が留まりました。これがきっかけとなり、実験動物の膵管を結殺して膵外分泌腺を萎縮させることができれば、内分泌腺だけが残るので血糖を下げる物質を手に入れることができるという発想を得ました。バンティング先生はすぐに行動を起こしました。当時、代謝学の世界的権威であったトロント大学生理学教室のマクラウド教授のもとへこの実験をさせてほしいと掛け合いました。が、剣もほろろ断られてしまいます。諦めがつかないバンティング先生は2回目、3回目とマクラウド教授のところに押しかけ、ついにマクラウド教授は夏季休暇の2ヶ月間だけなら実験室を使用しても良いと許可しました。その際に医学生であったベストを実験助手につけ、犬10頭を与えました。1921年5月に研究がスタートし、2ヶ月後の7月には彼らの膵臓抽出物は糖尿病の犬の血糖値を下げることに成功しました。本来実験とは失敗がつきものなのに、彼らはなんとラッキーだったんでしょう。実験開始からほんの2ヶ月で大きな成果を得たのです。これがインスリンの発見でした。なお、膵臓を全摘出したこの犬は、バンティング先生の膵臓抽出物を連日注射することで70日間生存しました。バンディング先生たちのトロント大学の研究チームは、実験動物での素晴らしい成果を得た翌年、1922年には、トロント総合病院にて世界初の人に対する膵臓抽出物の投与を行いました。14歳の重症糖尿病患者、トンプソン少年は、血糖値が 580mg/dL もあり、ケトン体陽性で、全身状態が刻々と悪化していましたが、見事に回復し、少年はその後、会社員として社会生活を送りました。インスリンが登場するまでは、糖尿病は死の病であったことから、トロント大学の研究チームの偉業は、トロントの奇跡として世界中で称賛され、世界中の糖尿病患者に希望の光を届けました。これらの功績により、バンティング先生とマクラウド教授は、1923年、ノーベル賞を受賞しました。同じ時期に日本でも、膵臓抽出物で糖尿病患者を救おうと研究している医師がいました。東北帝国大学内科学教室の熊谷泰造先生です。先生もまた、膵臓抽出物を糖尿病患者に投与し、血糖値を下げることに成功しましたが、数ヶ月の差でトロント大学チームの後塵を拝しました。熊谷先生は後に、一つの発見がなされるときは、多くの研究者が同じような研究に取り組み、しかもほとんど同じ程度に進捗しているものであって、発見者になるか否かはほんの紙一重であると語り、あと一歩のところでノーベル賞を逃しましたが、日本の糖尿病研究に大きな足跡を残しました。トロント総合病院で世界初のインスリンに対する膵臓抽出物の投与が行われた翌年には、トロント大学と米国イーライ・リリー社が共同で豚の膵臓から高濃度のインスリン溶液を抽出し、製剤化に成功。アイレチンという名前で世界初のインスリン製剤が販売されました。当時は一人の糖尿病患者が1年間に必要とするインスリンを製造するために約70頭もの豚の膵臓が必要であり、さらに抽出液のインスリン含有率はわずか 10% 程度で、 残りは不純物という現在から見れば低品質の製剤でした。その後、少量の亜鉛がインスリンの結晶化を助けることが分かり、純度向上のブレイクスルーとなりました。日本においては、大正時代はインスリンを海外から輸入、昭和に入ってからは一部国産化が可能となりました。海洋国家である日本では、特に魚類やクジラのインスリンを実用化した点が注目に値します。魚類は哺乳類と異なり、膵臓とは独立したスタニウス小体にインスリンが存在することから、魚の腹わたからインスリンを抽出する独自の技術を発展させました。特に第二次世界大戦中は、海外からインスリン製剤や原料である豚の膵臓の輸入が大きく減少したため、魚インスリンは重宝されました。しかし戦後はインスリンの輸入自由化や漁獲量の減少などから、魚由来のインスリンは作られなくなりました。1950年代に入り、ついにインスリンはアミノ酸配列が解読され、1980年代にはインスリン遺伝子の塩基配列が解読され、動物の臓器由来ではなく、遺伝子組み換え技術でインスリンが製造されるようになりました。米国では1983年、日本では1985年にヒューマリンという名前で世界初の遺伝子工学技術で製造された薬が発売されました。その後、インスリン製剤はインスリン分子の6量体や2量体の構造特性を活かしつつ、吸収速度や作用時間を調整したインスリンアナログが遺伝子改変技術によって開発され、2000年代には超速攻型インスリンとしてヒューマログ、ノボラピッド、アピドラ、時効型インスリンとしてランタス、レベミル、2010年代にはトレシーバーが実用化されました。そしていくつかの製剤では後発品、バイオシミラーも登場しています。現在の診療ではこれらのインスリンアナログがメインで使用されています。そして今年2025年1月には週1回の投与で効果が1週間持続するウルトラロングアクティングの時効型インスリンイコデクが発売され、患者のインスリン治療に対する負担軽減が期待されています。今日はインスリン発見から100年余り、先人たちの情熱と努力により進歩してきたインスリン治療について紹介しました。今後も患者さんがより良いインスリン治療を享受できるようになることを願って締めくくらせていただきます。
今日はインスリン誕生秘話と題して、東北医科薬科大学糖尿病代謝内科学教授、澤田正二郎さんにお話しいただきました。
日本薬剤師会企画、薬学の時間を終わります。